もしもし。
はい。
テレフォン人生相談です。
はい。よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
73歳です。
73歳。結婚してます、
はい、はい。結婚したんですが、はい、2年前に主人が病死しまして、今は一人暮らしです。
今お一人暮らし。お子さんは、
はい、子供2人いるんですけど、はい、みんなそれぞれ離れて、私は。
もう家を出ている。はい、わ、はい、かりました。
はい。
で、どんな相談ですか？
来月、実母の13回忌の法事をしたいっていうんで、うん、使いがあったんですけど、開始制でするって言うんですね。
うん。
法事と言いましても、
うん、
私と、あと、兄弟2人、連れ合いを亡くしたり、病気になったりしてる、その3人でしかないんですけど、それが開始でするって言うんですけど、
うん、
私は嫁ぐとき何もしてもらえなかったし、家に頼ることもできなくて、全部遺産も全部あれして、田舎ではちょっと名の知れたうちだったんですけど、
遺産も全部あれをしてって、どういうこと？全部もらわなかったということ？
はい、放棄して何もそういうのはもらわないで、全部後を継いだ兄のとこ行ったんですけど。
そうそう、あなたは3人兄弟で、お兄さんと下に弟がいるんですか？
私は6人兄弟なん
ですけど。6人兄弟。はい。
はい。都会に2人出てまして、地元に4人で、
はい、
その1人で次男がうちを継いでいるんですけど。
次男の方が人を継いでる。はい。
はい。次男夫婦が。
それでその13回忌をするというのが、あなたと、
はい。地元にいる姉と妹と私が、
妹さんも地元にいるんですか？
地元には4人いるんですけど、
はい、
会費制でやるからって言うんです、はい、はい、お昼を食べるだけのことなんですけど、
はい、
それが会費制だって言われて、
会費制って言ったのはお兄さんですか？
兄です。義理の姉です。
はい、
それで私は呼ばれて、何も持っていかない、いくらお昼だけでも持っていかないわけいかないし、必ずなんか持っていくつもりでしたけど、会費制だと聞いて、
はい、
地元では名の知れたうちで、
ええ、
決して貧乏なうちではないのに、そんなことで会費制だなんかなんてことだと思ってね、
うん、
ちょっと腹が立ちまして、それと同時に今までいろいろ義理の姉にいろいろ意地悪されたっていうか、いろいろなことがあって、私はどうしても会わないんですね。そういうことで、はい、いろいろ過去のことを思い出して、
はい、
苦しくなりまして、
はい、
ことあるごとに、思い出してしまうので、
うん、
もう断ち切りたいと思って、あんまり。
断ち切りたいっていうのは、
実家との関係を、
実家との関係を、
はい、
具体的には、義理の 姉との関係を断ち切りたいということ？
はい、そうですね。出入りしないようにしてたんですけど、そういう正体があったもんで、
はい、
また思い出して、でもそこ行かなきゃ兄弟が集まるということに意義があるんだろうけど、私はどうしてもそこ出席したくないんですね。でも私は
要するに13回忌に出席したくないということですね。
出席したくないというのが一番で、開始制ということがね、なんでそういうこと、まあ、計算高いっていうか、もう抜かりのない姉っていうか、強い自己中心的、私からすると自己中心的みたいなので、なんかまたそれが垣間見られて、もうまた昔のことを思い出して、すごく切ないんですね。
うん
うん、でもここで実家との関係を、出席しなきゃもっと悪くしてしまう。まあそうしてもいいやと思う気持ちもあるんですけど、これから一人で生きていくには、私どういうふうに気持ちを持っていっていいかなっていう、そういう自分との葛藤があるんですけど、その点を教えてください。はい、申し訳ありません。
ただ相続でも何もかも、
はい、
まあ、この地方はそういうようになってるんでしょうけど、お兄さんが相続されていると、
はい、はい、はい。
まあ、昔はよくその、かまどの灰まで長男が相続するって言ってましたけれども、
はい、はい、はい。
そうやって相続しておきながら、13回忌の時に、 開始制にするのは何事だということですね。
はい、たかがね、兄弟が4人で集まるだけで、お昼の食事なのに、坊さんも何も行かないんだそうです。それをただで呼ばれているつもりもありませんけど、なんで開始制なんかするんだろうっていう、そういう気持ちなんです。それで、こういうふうにことあるごとに、昔のことを思い出して、切なくなる私の気持ちを今後、どういうふうに持っていったらいいかっていう、その2つ、出席すべきかどうか、私の気持ちの持って生き方、今後の生き方っていうのとちょっとあれなんですけど、そういうのを教えていただきたいんですが、要するにあれですね、
たまたまそこで13回忌の問題が出てきたからこれをどうするかっていうことだけれども、基本的にはこれから実家とどういうふうに自分は付き合っていったらいいのか、自分は一人になってどう生きていっていいか分からなくなっているということですね。
はい、私も兄弟が多いもんです。結婚する時も親が妹と一緒になったんで、お前は親のないとこいるんだから後で買ってやるからっていう、親のとこに行ってる妹に力を入れて、全てそういう感じでなんか嫌な目を散々してきました。それで経済的にもみんな裕福なのに、うちは本当に何もない貧乏暮らしで、兄弟と足並み揃えるとまではいきませんけど、大変なとこもあるしみたいな。
で、どうしたらいいかということですよね。
はい、
はい、わかりました。はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
いえ、今お話を伺えて、二つの世界が垣間見えたんですね。
はい。
あなたの世界の中に、自分と自分の兄弟の世界と、
はいはい、
あなたの結婚した我が子、自分と我が子の関係が2つあるんです、はい、あなたの生活には。はい、で今、はい、断ち切るとか切りたいっていうのは、我が子を置いといて、
はいはいはい、
今、親戚と切ろうかってことですよね。
はいはい、そうですね。
ね、
はい、
その切るときに、もし切ってしまってすっきりするけれども、はい、自分も独り身だっておっしゃいましたね。
はいはい、
何かあったときって思うんですよね。
はい、
でも、ここまでこじれたときには、何かあっても、
はい、
こじれたままですよ。で、はい、なぜあなたはそこまでいろんな憎しみ出てきただろうかっていうのが、もう一つの世界のお子さんとの関係があるんですよ。
は
い、で、そのお子さんとの関係置いといて、今あなたの中の整理ですね、
はい。
まず断ち切ったらいいんじゃないかしら。なぜかっていうと、あなたが無理して付き合った時に、
はい、
夜、ムクムクムクってギラつきが出て、血圧を上げるし、不眠症になりますよね。
はい、
もう自分が十歳から切ってお母さんの関係がありますけれども、親孝行って、は
い、
親がこの子を親孝行と思うのは、我が子が幸せであることが親孝行なんですって。だからあなたが13回忌というね、建前で、今回、はい、兄弟と決別したとしても、
はい、
あなたのお母さんは、
はい、
これでこの子が幸せになるならば、本望だと思ってますよ。これ仏教の言葉でありますので、断ち切るべきだと思います、私は。
はい、
ま
あ。で、ありがとうございます。
で、次なんですけどね、はい、一人で生きるっていう意味は、
はい
は
い、はい、
一人で生きる人ってのは自分が大好きなんです。で、私はあなたに聞きたいんです。
はい、
今あなたの自分の頭の上からね、足元まで、はい。どこでもいいです。何でも。あなたが好きなもの、10個今あげられますか？
いや、あげられません。私は落ちこぼれ6人兄弟の出来損ないだって言われたこともありますし。
それは他人ですよね。
他人が言って、それを兄弟が言ったよっていうふう
に。それはあなたじゃないですよね。落ちこぼれてみんなに言われたんですけども、私は結婚して、こうして二人の子に恵まれた運の強い人と取ることもできるわけですよね。
はい、はい、はい。
だからもう一つは、私が今話を聞いていて、ああ、しっかりしてるな、強いなと思ったのは、断ち切ろうと思ったと。許せないと会議で。その強さもありますよね。何でもいいんです。10個あげられないときは、あなたは人に依存してるんですよ。例えば、そうですよ、お風呂に入って、あら、私この爪いいわ、とかね。あら、年の割にはこうだわ。とにかく何でもいいです。何でもいいので、あ、私は好きなものを持っているとか。この食べ物さえあれば私は生きていける。これも全部あなたの好きなものです。それを10個今日ね、あげられた時に、あなた自身が、あ、これがあるならば、生きていけるとエネルギーが出てくるんです。でも、何にもないと思うと、何にもないと思ってますから、誰かの支えがなければ生きていけないんですね。で、言いながら、なんて言いましたね、 いつもひがみ根性になってしまうんです。私は何も持ってないから。だから姉たちが勝手に決めたんだわ。改正したんだ。それもそうです。
はい、はい、はい。
自分が絶対好きになるってことは、人が何と言おうと、あ、この年でも目はいいわ、白くはとかね。歯は丈夫だとか、何でもいいです。10個あげたときに、お母さんに対する感謝もあれば、自分は生きようって気持ちもなるんですよ。要するに、一人で生きるっていうのは、あなたは自分を好きですかを問いかけてみてください。もう一つはね、強く生きるってどういうことかというと、今日一日、これもやった、これもした、今日お腹も痛くなかった。美味しいものは食べれなかったけど、明日は食べようと思った。今日、義理の姉と喧嘩したけども、私は強かった。その今日一日を、終わったことを、明日にマラソンではないけれども、バトンタッチすることによって、明日も今日と同じように生きられるんです。そうでしょ？バトンタッチは自分しかないじゃないですか。ね？ということは、あなたは一人で生きるってのは、今日電話終わった時に、自分の好きなものをどうしても10個あげなさいよ。10個自分の好きなものがあげられなくって、なんで生きていけるの？思いません？
そうですね。
これはね、頭がいいうんぬんとかね、容姿端麗、そんなことも、それもいいですよ。でも、はい、それ以外のものをとにかくあげる。とにかく。はい、なんとか意地でもいいから探しなさい。そのエネルギーが、
はい、
一人で生きていくエネルギーの原点になるんです。
ああ、そうですか。私は、自分はダメな人間だって、いつもね、思ってたんですけど。
でも、ダメな人間って言いながら、で、怒ってるんですよ。ダメな人間だったら人についてきます。じゃない？
あ、
ダメな人間じゃないじゃないですか。
ああ、そうでしょうかね。
ね？
はい。
一瞬羨ましいものを置いといて、はい、今のこの私で生きていこうと思うんですよ。
ああ、そうですか。
そうですよ。ですからぜひね、はい、今日一人で生きていけるかどうか、10個あげてみてください。
ありがとうございます。
で、もう一つ気になるのは、はい、あなたとですね、お子さんとの関係なんです。
はい。
今あなたが最終的に、一人ですからね。一人ではないんです。あなたお子さんいらっしゃるんです。
はい、はい。
そこになぜ自分は一人だと思い込んでしまった、その心をですね、
はい、
十三回忌を控えたお母さんがですね、
はい、
あなたに伝えたんじゃないの？
はい、はい。
そうすると、一人ではないことをあなたが気づいたときに、
はい、はい。
兄弟よりも、あなたの兄弟よりも、あなたがお腹を痛めたお子さんの方が、
はい。
濃いんですよね。そのお子さんを忘れて一人とおっしゃる、あなたの自分の心を、振り返って、まずあなたは一人で生きられますね。好きなもの10個あげるんですから。
はい、はい。
強く生きられますよね。今日のやったことは明日にバトンを渡せばいいんですから。
はい、はい。
じゃあ次にお子さんとの関係を、
はい。
もう一度、見つめ直してみていただきたいなと思ってますけど、先生。
はい、はい。
今あなたはその過去に出来損ないって言われたとか、はい、落ちこぼれて言われたとか、
はい、
過去に言われた言葉にとらわれているんですよ。
あ、はいはい、
体は今にあるんだけれども、
はいはい、
心は過去にあるの。
ああ、そうですね、はい、
せっかく今にいるんだから、
はい、
今を生きてみましょうよ。今を生きる、
はい、
そのためには、
はい、
捨てるってことです、
はいはい、
あれもこれもって全部しがみついてたら心は整理できません。
わかりました。ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、ありがとうございます。涙が出てきました、はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
自由になるということは心が過去の出来事から解放されることです。